おはようございます。高原吾一郎です。私は先日借金まみれで立ち行かなくなった北海道夕張市のドキュメント番組を見てため息が出ました。夕張市は財政再建団体として人口1万3000人の人数で、今後20年かけて360億円の借金を返済するって言うんです。そして役所ではこの借金を返し終わるまでは鉛筆一本買うのも国の許可がいるって言うんですね。269人いた市の職員は80人以下になります。7つあった小学校は1つにまとめられます。4つあった中学校も1つに統合されます。市民病院は閉鎖され、腎臓病患者の透析治療も中止です。校舎はある、グランドもある、腎臓透析の機械もある。でもそれらがことごとく活用できないんですね。この惨状に今度は市民が夕張から逃げ出してしまうんですね。このまま行けばゴーストタウンになるんじゃないかという人までいるんです。まあ、この様子を見ながら私は借金の持つ負のエネルギーの凄まじさを改めて痛感しました。返済義務のある借金はその町の持っている潜在能力を封印してしまうばかりか、町そのものを死に追いやるんですね。聖書はしばしば罪を借金に例えて解説するんですが、その理由がよくわかります。未解決のままの罪は人を蝕み、衰弱させ、ついには永遠の死に追いやっていくんですね。聖書の中に、自分の罪に苦悩し、病に倒れ、寝たきり状態になり、家の中に閉じこもりきりになった人物に対して、キリストが語る場面が出てきます。キリストはこう宣言するんですね。来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されている。キリストのこの罪の許しの宣言を受けた彼は、やがて床を取り上げ、自分の両足で立ち上がって、呆然と見守る人々の中を堂々と歩いて出ていったって言うんですね。来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されてる。このキリストの言葉の中に、倒れた人を立ち上がらせる三つのポイントが含まれているように思うんです。第一は、来よという呼びかけですね。あなたに向かって、来よと呼びかけることができるのは、親だけですね。親は我が子が40歳になっても70歳になっても子であることに変わりがないって言うんですね。しかし本当の意味であなたの魂の親と呼べる方は神だけです。なぜなら親はあなたを産みはしましたけれども、あなたを作ったのではないからです。肉親という器を使ってあなたという人格、あなたという存在を作られたのは創造主なる神様ですね。もし全知全能の神からもうあなたは一巻の終わりだと宣言されたならば打つ手はありません。しかしあなたを作りになった神様はあなたに対して懐かしさを込めながら、来よ、私が作った作品よ、私の形に似せて創造した傑作よって呼びかけてくださる方なんですね。第二は、しっかりしなさいというメッセージです。このしっかりしなさいという正確なギリシャ語の意味は、勇気を出しなさい、勇敢でありなさい、大胆でありなさいという意味だそうです。あなたの人生にどんな失敗があっても、どんな過去があっても、勇敢でありなさいっていうんですね。なぜなら神様はあなたに人生のやり直しをさせる力を与えることができるからです。神はどこからでも人生の再スタートを切らせることができるんですね。どのようにしてでしょうか。神と共に人生に立ち向かうことによってです。今から数年前、私はイスラエルのエルサレムにユダヤ人の旧友を訪ねて訪問したのです。その時彼らがぜひここで会おうって指定したのは、あることで有名になったイタリアレストランだったんですね。 何で有名になったんでしょうか。自爆テロで店が吹き飛ばされて、たくさんのユダヤ人の一家が全員亡くなったということで有名な店です。その店が再開された時に、たくさんのユダヤ人たちはこの店に殺到したんですね。なぜでしょうか。我々はテロを恐れてないぞということを示すためです。そしてその勇気を示すためにわざと辛い思い出のレストランに出向いていって楽しげに食事をしたって言うんですよね。これは痩せ我慢ではありません。克服するための手段なんです。私たちの人生にも辛いことがあります。しかし神は勇気を出しなさい。それは克服できる。なぜなら神が共にいるからだと約束してくださってるんですね。第三に、あなたの罪はキリストの命が犠牲にされることによってすでに許されているということを信じ受け入れるということなんです。あるクリスチャン女性の証です。彼女はご主人が家に戻る前に何が何でも帰宅しなければならないという非常に強い妄想的な脅迫観念を持ってたんですね。それは結婚した当初のことが原因だと思っていました。実はご主人が何かを頼んで、そして何か話しかけてたんですが、彼女はそれを無視して、電話で長い長い話を続けたそうです。一体どうなったでしょうか。まあ、とても優しいご主人なんですが、この時は腹に据えかねたんでしょう。ご主人ハサミ持ってきて、何も言わずにいきなり電話のコードを切ったそうです。彼女はそれ以来ご主人のことを極度に恐れるようになったと思っていたんです。やがて彼女はキリストと出会い、心が解放される経験をします。そして落ち着いて自分の人生を感謝な思いで振り返る中で、ある光景がブワーッとひらめいたって言うんですね。それは彼女がまだ幼い時のことです。実は彼女のお父さんは酒乱で、お酒を飲むと大暴れする、争いの絶えない家庭であったんですが、その日はお父さんはお酒を飲んでなかったんです。父親は日曜大工をして、そしてお母さんがたらいで洗濯をしていました。とっても平和な一日です。その時お父さんが何かをお母さんに頼んだのですが、聞こえなかったのか、知らん顔をしてたんですね。次の瞬間、お母さんの頭はお父さんによって鈍器で殴られ、血だらけになってたってんです。その光景があまりにも唐突で衝撃的だったので、彼女はその出来事を記憶の奥の方にしまい込んで忘れていたんですね。そしてあのショッキングな事件とご主人の電話線切りの事件が見事につながって、それが彼女の脅迫観念になっていたってんですね。彼女はそこからどのようにして立ち上がったんでしょうか。キリストの許しの宣告を自分に向かって繰り返し繰り返し語り続けることによって回復したってんです。あの日、大好きなお母さんが自分の目の前であんなにひどい目に遭わされたのに、お父さんが怖くてお母さんをかばうことをしなかった自分、いざとなったら平気で卑怯なことをしてしまう自分、自分でも情けなくなる自分をイエス・キリストの愛に包まれることで、許していくことを通して病的脅迫観念から少しずつ解放されていったってんですね。聖書は語ります。あなたの罪は十字架にかかったキリストの身代わりの死によって許されてる。あなたの罪はキリストの死によって葬り去られている。あなたを縛っていた過去はキリストが十字架で永久処分してくださった。そしてキリストは三日目に復活し、今あなたに呼びかけている方です。来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されている。どうぞこの約束を額面通り受け止め、あなたも永遠の命をいただこうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。